一般質問。申し合わせにより、決められた議員の一般質問の一部を掲載しています。熊野参詣道伊勢寺について、浜井初夫議員、新生三重、滝郡選出。質問。熊野参詣道伊勢寺は、古くより伊勢から熊野に向かって多くの人々が歩く巡礼道であり、祈りの道と言われていますが、伊勢からつづらと峠までの伊勢寺は世界遺産に登録されていません。未登録部分の追加登録によって伊勢寺のブランド力を上げ、本質的価値を維持し高めることができるのではないでしょうか。追加登録に向けた取り組みの進捗状況と今後についてお聞かせください。熊野古道、孫瀬峠道の写真があります。回答、世界遺産の追加登録に向けては、国史跡の指定が必要であるため、その指定に向けた関係省庁の取り組みを支援しています。また、追加登録の提案書は、奈良県、和歌山県とともに提出する必要があるため、両県との情報共有や意見交換を行っています。今後も、関係市庁、奈良県、和歌山県、文化庁と緊密に連携して取り組んでいきます。その他の質問事項。自殺予防対策の充実について、一人親家庭への支援について、神宮式年遷宮に向けての観光振興について、中川正美議員、自由民主党伊勢市選出。質問、神宮式年遷宮は、観光振興を進める絶好の機会であり、この機会を逃してはならないと考えます。今後、伊勢市だけでなく、県内、市、町とともに盛り上げていくなど、観光振興にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。令和15年の神宮式年遷宮に向けて、徐々に機運が高まってくる中、県は、どのように取り組みを進めていくのかお聞かせください。回答、神宮式年遷宮は本県を全国に PR し、誘客につなげる大きなチャンスであることから、第63回式年遷宮等を見据え、戦略的な観光誘客の推進と質の高い観光地づくりが必要です。今後、県内、市、町や関係機関と連携を図りながら、次期式年遷宮に向け、中長期的にプロモーションやコンテンツ、受け入れ環境整備を展開し、国内外からの誘客促進にしっかり取り組んでいきます。お気引きの写真があります。その他の質問事項、離島の活性化、介護人材の確保、ほか、脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて、永田隆久議員、総盲、亀山市選出。質問、県の公用車は2022年3月末で、2221台であり、うち161台が電動車、ハイブリッド車等です。本年度中に改定する三重県地球温暖化対策総合計画では、公用車の新規導入・更新時の原則電動車化を掲げるようですが、三重県新エネルギービジョンの計画期間である2030年度における公用車の電動車化の見通しを伺います。回答、公用車の購入については、 本年度から環境物品等の調達方針において原則ハイブリッド車とすることとしており、2030年度には全体で 30% 強の公用車が電動車に置き換わると推計しています。今後、公用車の電動車化の状況を年度ごとに取りまとめて、県ホームページ等で公表していきたいと考えています。その他の質問事項。リニア中央新幹線三重県駅の早期決定に向けて、今後の中小企業に寄り添った支援について。リニア中央新幹線計画の矛盾と危うさに対する知事の見解を問う。山本理香議員、日本共産党、四日市市選出。質問。リニア中央新幹線については、推進を望む方が大勢いる一方で、疑問を持っている方もそれ以上に存在すると思います。名古屋伊東では、トンネル工事による水枯れや大深度地下工事による地盤沈下などが問題になっています。県内でも、掘削残土の処理による環境破壊や土砂災害の心配などが考えられますが、知事の見解をお聞かせください。回答。県内を通るリニア中央新幹線が赤里区間になるのか地下区間になるのかは決まっていませんが、安全に注意を払いながら工事が行われるものと考えています。また、掘削残土については、今後発生する量や処理方法について検討していく必要があると考えています。用語解説。赤里区間。鉄道が走行する区間のうち、トンネル以外の区間のことです。用語解説、終わり。その他の質問事項。県立高等学校における一人一台端末の利用の現状について。若年層における市販薬等のオーバードーズ、過剰摂取への対応について。川口まどか議員、新生三重、津市選出。質問。若年層で潜在的に増えている市販薬等のオーバードーズ、過剰摂取への対策として、子どもたちが安心できる居場所づくりと、そこで心を開いて相談できる体制づくりが必要と考えます。この問題は、県の各部署にまたがることであり、知事のリーダーシップのもとに取り組んでいただきたいと思いますが、知事の考えをお聞かせください。回答。市販薬等の過剰摂取への対応については、寄り添って悩みを聞くことが重要であると考えています。県では、薬の正しい知識の啓発や販売事業者への指導、心の相談などに取り組んでおり、今後は三重県薬物乱用対策推進本部において、県全体で何ができるかを議論していきたいと考えています。その他の質問事項。県民を特殊詐欺から守る対策について、無園児、未就園児の保護者への対応について、他、学校部活動の地域移行に向けた取り組みについて、山崎博史議員、自由民主党、四日市市選出。質問。国で運動部活動の地域移行に関する検討会議が行われ、まずは休日の運動部活動から段階的に地域移行していくことなどが提言されました。しかし、競技団体等からは、 具体的な進め方が見えてこない。実情として進んでいないとの声が届いています。地域移行について、これまでの県の取り組みと今後の進め方についてお聞かせください。回答。県では市・町との定期的な意見交換の場を設けて、課題等を聞き取るとともに、受け皿となる団体の確保のために、総合型地域スポーツクラブ等へ働きかけを行ってきました。今後も課題解決に向けて市・町と協議を進めるとともに、国の事業を活用して市・町を支援し、地域の実情に応じた地域移行が円滑に推進されるよう取り組みます。用語解説。総合型地域スポーツクラブ。身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、子どもから高齢者まで多世代、さまざまなスポーツを愛好する人々が多種目、初心者からトップレベルまでそれぞれの思考レベルに合わせて参加できる多思考という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブです。用語解説終わり。その他の質問事項。中小企業・小規模企業の支援について。多文化共生・社会づくり、ほか。各種事業へのリモート参加について、森野伸二議員、新生三重、伊賀市選出。質問。テレワークやウェブ会議など、コロナ禍における新しい生活様式として始まった手法は、様々なメリットを生み出し、対面を重視してきた日本社会においても許容されるようになりました。そのような中、県の事業はリモート対応への意識が低いのではないでしょうか。今後、県の各種事業はリモート参加できることを標準とするべきと考えますが、いかがですか？回答。県が実施する事業において、多くの県民が参加いただけるよう、オンラインを活用していくことは重要と考えています。現在、セミナー等の半数近くはオンラインを活用していますが、県が実施するイベント等は、場所、規模などが様々であるため、費用対効果なども勘案しながら、それぞれのケースに応じて対応していきたいと考えています。その他の質問事項。県有施設の温室効果ガス排出量削減について。運転免許証の即日交付について。ほか。デジタル社会推進のメリットとデメリットについて。石田成瀬議員。自由民主党、四日市市選出。質問。全国学力・学習状況調査では、スマートフォン等での SNS や動画視聴が、1日3時間以上と答えた小中学生の割合が、全国平均を上回っています。学習端末が配置され、どこでも学習できる環境が整ったことは望ましい一方、スマートフォン等を長時間使用している児童生徒の多さは憂慮すべきだと考えますが、県はどのような対応をとっているのかお聞かせください。回答。県では児童生徒が使用時間やルールを設定し、振り返ることができるチェックシートの利用の促進や、健康面に留意した使用を啓発するリーフレットの提供を行っています。今後も市・町教育委員会や PTA と 意見交換を重ね、児童生徒がスマートフォン等の適切な使い方を身につけていけるよう取り組んでいきたいと考えています。その他の質問事項。カーボンニュートラルの進捗管理について、保育園送迎バス等の子どもの置き去り防止について、ほか、新型コロナウイルス感染症対策について、船橋博之議員、新生三重、津市選出。質問。新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が拡大した場合、外来診療能力が不足するとの想定も示されていますが、県の対応をお聞かせください。また、令和6年度から始まる第8次医療計画の策定に向け、ウィズコロナ、アフターコロナにおける地域医療構想をどのように見直すのか、県の考えをお聞かせください。回答。医療機関への協力依頼や自己検査体制の拡充等、外来医療の逼迫を防止するための対策により、同時流行のピーク時にも適切に受診できる体制が確保できる見込みです。また、コロナ禍における医療提供体制の在り方が課題となったため、各医療機関が担うべき役割や機能を引き続き協議し、持続可能な医療提供体制の構築を進めます。その他の質問事項。令和5年度組織改正について、防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策について、ほか、2025年大阪・関西万博に向けた取り組みについて、木津直樹議員、自由民主党、伊賀市選出。質問。大阪・関西万博は、2820万人、うちインバウンド350万人の来場が想定され、その経済効果は約2兆円と見込まれます。この万博を、県の経済回復の起爆剤として位置づけ、これまで取り組んできた関西圏営業戦略の集大成として成果を発揮してください。また、万博の三重県ブースには、ぜひ松尾芭蕉を加えてください。知事の万博にかける意気込みを伺います。回答。来年の G7 交通大臣会合や2025年の大阪・関西万博、2027年のリニア中央新幹線東京名古屋間の開通など、三重県にとって好機が続きます。この機に三重の魅力を発信し、多くの方に来県いただき、三重の経済成長を期するため、県内市町や関係団体、事業者の皆さんとしっかり連携して取り組んでいきます。その他の質問事項、空き家対策の推進について、地域公共交通の活性化と再生について、ほか、幹線道路網の整備について、三谷哲夫議員、新生三重、桑名市、桑名郡選出。質問。桑名市多度地域への企業立地は、桑名市の財政を支えるものであり、総員地区全体の産業、経済の基盤になると考えられますが、工業団地へのアクセスが最大の問題となっています。工業団地へのアクセス道路であり、地元の関心も高い県道溝の下の城線と県道四日市多度線について、 道路改良の現状と今後の見通しをお聞かせください。県道四日市多度線の写真があります。回答、両路線ともに幅員が狭い箇所等があり、大型車のすれ違いに支障をきたしていることから、これらを解消し、工業団地へのアクセス性の向上を図るために、道路改良事業に着手しており、現在は用地測量と用地取得を進めています。今後も引き続き、桑名市や地元関係者の協力を得ながら、早期に用地取得が完了するよう取り組みます。その他の質問事項。一見県政における人口減少対策とは、木曽崎干拓地の土地利用について、ほか、三重スタディチェックの CBT 化と一層の学力定着について、小林貴虎議員、自由民主党、津市選出。質問。県は令和4年1月から独自に CBT 化したシステムで、三重スタディチェックを実施していますが、CBT 化によって子どもたちの学力定着と教員の事務量削減にどのような効果があったのでしょうか。国が提供する同様のシステム、メクビットへの移行についての方針と合わせて、県の考え方をお聞かせください。用語解説。CBT、コンピューターベースドテスティングの略で、問題をタブレット等の学習端末に表示して、児童生徒が画面上で回答する調査方法のことです。三重スタディチェック。学習内容の定着状況を把握し、各学校における個に応じた指導・授業改善を促進するために、平成26年度から三重県が独自に実施している学力向上策の一つです。CBT 化によって、児童生徒が回答後、すぐに正解・不正解を確認するとともに、正解・不正解に応じて、学習端末に提供される問題に取り組むことにより、学習意欲の向上と学習内容の理解・定着を図っています。メクビット。すべて大文字。MEXCBT 児童生徒が学校や家庭において国や地方自治体等の公的機関等が作成した問題を活用し、オンライン上で学習やアセスメントができる文部科学省 CBT システムのことです。文部科学省が開発・展開を進めており、希望する全国の小・中・高等学校等で利用することができます。用語解説終わり。回答、CBT 化によって採点集計や課題に対応した問題の準備等が自動化され、課題のある児童・生徒への指導や、よりわかりやすい事業の工夫・改善に注力できるようになりました。現行のメクビットには、県のシステムが有する機能が一部備わっていないため、今後の機能追加の状況を確認しながら移行を検討します。その他の質問事項。伊勢湾再生に向けた県土整備部による取り組みについて、津駅周辺道路空間の整備について、ほか、三重県議会の本会議等で用いられる議会運営用語の解説については、県議会ホームページの 用語解説からご覧いただけます。